説教深い淵から宍戸元雄牧師。
今日の説教は主イエスが教えられた主の祈りの、後半、パンに関する祈り、罪の許しに関する祈り、誘惑に関する祈り、この3つの祈りに、集中していきたいと思うのであります。大変短い言葉でそれぞれ記されておりますけれども、大事な事柄であります。主の祈りは私たちを神へと結びつけてくれる架け橋であると先週も申し上げました。私たちが人生の歩みの中でさまざまな状況の中に立たされる、苦しい時も楽しい時もいろいろあるわけですけれども、教会はいつでもこの主の祈りを祈るようにということで、この習慣を持ってきましたね。なぜかというと、この主の祈りにおいてどんな時であっても私たちは神へと結びつけられていく。この祈りを通して我々はどういうふうこの神と出会うことができるというんでしょうか。そういうことを実はイエス様は私たちに教えてくださったわけであります。今日の先ほど読んだ詩篇130編の一節にはですね、深い淵の底からという言葉がありましたね。深い淵の底から、淵というのは海の深い海の底、大海の海底っていうんですか、海の底を指すと、そのような場所に沈められることがあっても、その深い淵の底から主よと神を呼ぶ、そのことをイエス・キリストは私たちに可能にしてくださった。もうどうしていいかわからないようなところに掘り出されてしまうときにですね、あなた方は主の祈りを祈りなさいと言って、イエス様はこの主の祈りを教えてくれたわけですね。そしてそのこと、その祈りを通して、誰でもいつでもどこでもどんなところでも私たちの、天に増します我々の父よっていう言葉ですよね。天に増します我々の父よと、そういうふうに呼びかけることができる、その言葉を通して私たちは神へにこの架け橋、神へとつながれていくんだということであります。ただ無限の大空に向かってやみくもにただ叫べばいいというのではない、叫ぶのじゃない、私たちの父なる神に向かって叫ぶことができる、そこから主の祈りを祈ることができる、そこから我々の私たちの父なる神という、そういうふうに呼びかける、呼ぶことのできる恵みをイエス様は与えてくださったんだ。ですからこの主の祈りはイエス様が私たちに教えてくれた祈りであるし、またイエス様自身がですね、この神に向かって父よというふうに呼んでおられた、そういうことを継承しておりますよね。まさにこの2000年前の初代教会の弟子たちが教えられた祈りを我々も祈ることができる、その祈りにこう導かれて我らの父よというふうに言うことができるという恵みがあるわけであります。そして前回はこの神に向かっての言葉について、最初の方の1節から2節学んだんですけども、今日は3節から4節、本当に短いところですけども、そこに移りますが、神に向かって祈る私たち、今度は自身の事柄に目を向けていく。今までは神に向かって、 ですけど今度はその祈る私たちに向かってですね、事柄について、この祈りは書かれてるんですね、祈られてるんですね。その第一が、私たちに必要な糧を毎日与えてくださいというふうにこのルカ福音書は書いておりますね。なんとこの人間的なこの祈りではないだろうか。人間が生きるに必要な、これはパンの祈りである。この祈りが、この主の祈りの中にちゃんと入っている。まさに、この聖書は私たち人間をですね、本当にある意味で人間の生きる姿っていうものをご存知であり、またそのことに何が必要なのかということをですね、ちゃんとこう書いている。キリストは言われた。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。マタイ福音書に書いてます。つまり人間がパンが必要なんだということは当たり前のことだと思うんですけども、しかしこれは父なる神も、私たちにこのパンが必要なんだということをご存知である。そしてしかも人間に関する祈りのその最初のところにこの祈りを祈るようにとイエス様は言われたということでありますね。生活に必要な糧が与えられるようにあなた方は神に祈りなさいと言ってるわけです。そしてここで注目すべきことは、まあ、私たちの今祈ってるのは先ほども祈った日曜の日ごとの糧を今日も与えてくださいという言葉で我々は馴染んでいるわけですけど、その意味は何かというと、まさに今日一日に必要な糧、今日一日に必要なパン、それを与えてくださいと祈りなさいと。そしてこれは毎日ですから祈る。毎日祈りなさいという、いわば私たちが生きていく上に最小限の必要な最小限の、まあ、糧を求める、そういうふうに求めようというふうに言ってるわけであります。まあそれは貪欲を戒める祈りでもあるんですね。今日一日のあなた方の命を支えてくれるそのパンを神から求めなさいと、神に祈り求めなさいという祈りであります。かつてイスラエルの民が荒野で食べ物がなく飢えて死にそうだ、そういうふうに神様に不平を言ったときに、神は天からマナをお与えになった。イスラエルの民はその天からのパン、マナを食べて、旅を続けたのでありますが、出エジプト記によりますと、家族の人数に応じてですね、一人1オメル、まあ約2リットルずつですね、集めなさいというふうに言われた。しかし何人かの人はその一部を翌朝まで残しておいた。虫がついて臭くなってしまった。食べられなくなってしまった。そのゆえに彼らは朝ごとにそれぞれ必要な分を集めた。そんなことが出エジプト記に書いてありますね。余分に集めることも、あるいは蓄えたりすることができなかった。まあ我々は何か蓄えておきたいっていう、何かの時に困るから蓄えておきたいっていう本能がありますけれども、またそれも大事なことではあるんですけども、ここでは神様に毎朝、毎日、私たちの命を養ってくれる糧を祈り求めなさいというふうに、教えているわけであります。このルカ福音書、今11章のところなんですけども、そのさらに進んだ12章のところにはですね、こんなことが書いてありますね。主イエスがどんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。 あり余るものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできない、そう言って一つの例え話をなさった。それはある人がの作物が豊作だったので、今まである蔵を壊してもっと大きな蔵を建て食料を蓄えた男の、そういう話をイエス様はなさった。まさに普通ですよね。たくさんのものを取れたんだから、やっぱりそれを蓄えておこうというふうに思った、そしてこう言った。何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。その時神は言われた。お前の命は今夜のうちにも取り上げられる。そうしたらお前の用意したものは一体誰のものになるのか。で、最後にイエス様は結論としてこう言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないもの、神様のことを忘れてしまってはならない。物がたくさんあればそれだけでも安心だ、そういうふうに我々も思いやすい。これで長く生きることができると思う。確かにそういう面もあると思うんですが、イエス様は言われた。神様のことを忘れてしまってはならない。神は私たちが生きていくために必要なパンをが必要なことをご存知である。だからあなた方は何を着ようが、何を着ようと何を飲もうと心配するな。あなた方はまず神の国と神の義を求めなさい。まあ、もっとそれは分かりやすくならば、神様のことをちゃんと覚えていなさい。神が私たちの命の創造主である。私たちの命を養ってくださるものである方であるということを忘れてはならないということを教えられたわけであります。また反対に聖書では人間の貪欲を戒めたというふうに言えるわけですが、反対に聖書では貧しさの中で罪を犯してはならないということも教えております。これが箴言の30章に書いてありますね。貧しくもせず金持ちもにもせず、私たちに私のために定められたパンで私を養ってください。飽き足りれば神を裏切り、主などは何者か、神様って一体何なんだ、そういうふうに言う恐れがある。しかし反対に貧しければ我々は盗みを働くことになる、そして神の名を汚すことになる。そのことがないように、貧しいか飛んでるか、それぞれの我々は状況の中にあるかと思うんですけど、しかし飽き足りて神を知らないというふうに言ってはならない。あるいは貧しさの中で盗みを働くようになってもならない、なってもいけない。神の皆を汚すことになるからだって言われました。まさに私たちが本当に、富にあっても貧しさの中にあっても、主よ、私たちに今日一日分の生きる糧を与えてください、そういう、まあ、いわば本当に貪欲ではない謙虚な、そういう祈り、まさに貪欲を戒めて必要最低限のある意味で命を養ってくれる、そういう祈りをしていきなさいと。必要な糧を毎日与えてください。まあ、私もその家の手伝いなんかしてるんですけど、ついついですね、お得、お買い得商品なんていうの目にいっちゃうわけです。そしてついにそういうものを買っちゃって、冷蔵庫に入れて、ああ忘れてた、得しようと思ってたんだけど結局損してしまってるということがしばしばあるんで、しばしばではないかもしれませんけどあるんですね。今日必要なもの、 本当に私たちの必要最低限のものを、そういう命の糧、神に求めなさいということをイエス様は教えている。そして私たちに必要な糧を毎日与えてください、今日も与えてくださいという、そういう祈りをあなた方はしていきなさいということを、まず人間に関することにおいて第一に教えられたということであります。またこの祈りは自分たちの小さな家庭だけではなくて、世界の人々も考えねばならない、そういう祈りでもあるということを書いていたことにすごく教えられました。私たちは幸い食べ物を与えられて、食べ物がある。しかし世界にはですね、いろんな形で食べ物がないというような人もいるということも忘れてはならないんだ。そういうことも、これは私たちに必要な、つまり私たちというのは自分たちだけという意味ではないということをその本は書いてますよね。本当に、世界にたくさんの人々たちがいる、そのことも考えるということを教えている祈りではないかというご指摘に教えられました。また食べ物については、旧約聖書にはいろいろなこの食物規定というものがありまして、こういうものは食べてはいけないとか、魚でもですね、鱗がありこのエラがあるものとかですね、いろんなことを書いてあるんですけども、新約聖書にはですね、神がお作りになったものは全て良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからですというふうに記されているところもございます。それぞれ地域によって食べるものは違う、習慣も違うということであります。ですから私たちはここで、神がお作りになったものは全て良いものであり、本当に毒は食べてはいけないわけですが、感謝してそれを受けてですね、ならば何一つ捨てるものはないと、そういう自由な立場でですね、私たちはこの毎日の生活というものをしていくべきではないのかということであります。で、第二の点は、人間に必要なのは日ごとのパンだけではない、身体的な糧とともに魂の平安、良心の安らぎが必要である。それが2番目に書いてあります、ね、それが罪の許しということであります。なぜなら罪を犯さない人間はいないからであります。先ほど読んだ詩篇130編の3節にも、主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐え得ましょう。誰も耐えられない、誰もそこに合格できるものはいない。しかし許しはあなたのもとにあり、そのために人はあなたを恐れ敬うのですという言葉が書いてあります。で、これは旧約聖書の言葉ですよね。すでに旧約聖書の時代にこの神の許し、神において罪の許しというものが神のもとにあるということが語られているということであります。罪の許しの福音というのは、新約聖書に始まったことではなくて、実は旧約の時代からこういうふうに祈られていたものである。そこにはいろんな手続きとかいろんなものが、その旧約聖書なりの罪の許しというものがなされていたと思います。しかし新約聖書においては、それをイエス・キリストの働きという形において、誰でもどこでも全ての人に向かってこの罪の許しの恵みが明らかにされた。新約聖書の中でロマ書でこう書いておりますね。ただキリストイエスによる贖いの技を通して、 神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。人間が良き技を重ねても、あるいは難儀を苦行やお百度参りしても、罪の許しということは、罪ある人間の技によって成し遂げられるようなものではないということでありますね。ただキリストイエスの十字架の贖いを通してしか成し得ないものである。ルマ書は続けて、行いの法則によってか、そうではない、信仰の法則によってですと書いてます。人間の行いの技によって、人間の行いによって罪の許しが与えられるものではない、そういう程度のものではない。ただイエス・キリストによるを信じる信仰の法則によって、イエス・キリストの技によって、そういうことによってのみ罪の許しというものは私たちに与えられていくのだと新約聖書は言ってる。割礼のある者、これユダヤ人ですよね、主に。割礼のある者も信仰のゆえに義とし、割礼のない者、それ以外の人々、それもまた信仰によって義としてくださるのです。まさに、これによってのみ、魂の平安が与えられる。私たちはこの罪の許しを与えられ、この恵みを確信するとき、そこに新しい生き方が与えられていくのだということであります。我々がこの礼拝に来てですね、この主の祈りを祈る。そのときに、我々の罪を許したまえというふうに祈る。祈るということは、その祈ったときに、まさにその恵みが、罪の許しの恵みが、イエス・キリストを信じることによるその罪の許しの恵みが、に、その祈りのとともに我々は預かっていくんですよね。ですから礼拝の中で、我々のところでは、その礼拝プログラムの中に、そういうところをわざわざ設けておりませんけれども、ある教会などは、わざわざここに罪の許しの宣言っていうんですか、そのことをこうわざわざこの礼拝のプログラムの中に入れてる教会もありますよね。あ、ここでただ宣言されるっていうんじゃない、あなたはイエス・キリストの御業を新しく、今一度新しく受け入れますか、受け入れます、イエス・キリストにおいて罪の許しを宣言します、そういうことが実は礼拝においてなされている、なされていくということであります。主の祈りを祈るということは、そういう恵みに私たちが新しく預かっていくということだ。毎週礼拝に出てこの祈りを祈るときに、私たちはこの恵み、罪の許しの恵みを与えられていくんだ。このことを確信するんだ。その時に私たちは魂に本当の平安を与えられていく。許しがないとどうなっていくのか。自分自身を責めますね。あの時なんであんなことをしたんだろうか。自分はダメなもんじゃないか。そういうふうに自分自身が裁判官となって、自分自身を判決を下して、しかも前は罪人だという、そういう判決を自分が下していくことになりますよ。真面目って言えば真面目だと思うんですね。しかしそれによってはですね、本当に新しい自分となっていくことはできない。 あるいは自分自身で許しちゃう人もいますよね。あ、どうせ人間みんなやってるよみたいな、そういう形で簡単に自分自身の罪を自分で許してしまう人もいると思うんです。しかし、本当にそうなんだろうか、本当に自分は許されていくのだろうか、許されるんだろうか、どんなに自分で自分をですね安心させようと思っても自分が判定者ですから、自分が裁判官ですから、不安定なもの。しかしここでイエス・キリストによって罪が許されていくんだよ、人間の技ではなくて本当に神の一人子の十字架の御業によって罪が許されていくことが起こったんだよ、このことを本当に信じるときに、あ、このイエス・キリストを信じていけばいいんだ、これによって私の罪は許されるんだということを本当に受け入れて、それによって新しくなっていくことができる。他人を責める人もいます。こういうふうになったのは俺のせいじゃないよ、あいつのせいだ、そういうふうに言って他者を責める場合もあります。しかしそれによって本当の平安が与えられるだろうか。確かに他者が悪い場合もあるでありましょう。しかし自分は本当に罪がないのかというふうに、自分が 100% 正しくて相手が完全に間違っているというふうにだけ言えるだろうか。他者を責めることによって本当の平安が与えられるだろうか。そうではない、確かに自分もこういう点があったのではないかということを考えなきゃならない。まさに神の前に正しい人は一人もいない、罪を犯さない人間はいない、あなたが罪をすべて心に留められるならば主よ誰が耐え得ましょう。やっぱり我々は他人に厳しく自分に甘い、これが我々の姿ですよね。本当にそうだと思うんですよね。しかし本当に神の前に立った時に罪を全て心に神が止められるならばですね、誰が立つことができるだろうか。誰も立つことはできない。まさにそこに神が御子イエス・キリストをこの世にお使わしになった大きな意味があるわけであります。まさに罪の許しを感謝して受け入れるときに、そのときに私たちは初めて魂に平安が与えられていくんだ。ああ、私は許されたものです。罪を犯さなかったものではありません。しかし私は許されたものですと、そういうふうに言うことができると思います。罪を犯さないということは言えない。しかし私には許しが神から与えられました、イエス・キリストによって、これが大きな恵みでありますね。その許された平安の中で私たちは初めて平安になることができる。罪の許しを感謝するとき、私たちは初めて魂に平安が与えられていくのだ。そして許された平安の中で私たちは逆に自分の罪の大きさや重さを知ることができるようになる。で、この罪の許しの祈りの中に、その4節の後半の方ですね、許してください、私たちも自分に負い目のあるものある人を皆許しますからと、我らが許すごとくという言葉が何でついているんだということですよね。これは私たちがまず他者を許す行為があって、それを先行条件にして神の許しを求めるというのではない、そういう意味ではない。私たちも許したようにというのは、神に許しを求めるということは、私たち自身も許すことと 自分自身が許すということと切り離さずに、私自分の罪の許しということを求めるようにいうことでありますね。つまりそれは私たちが人の罪を許すことをしてみるとき初めて、自分がどんなに、そのことがどんなに難しいものであるかということがわかるからですよね。許すことをしなければ許されたというだけでいるわけですよね。だけどその許されたということの重みというものを自覚できないんですよね。だから機械的なものはそれでなってしまう。我々が人の罪を許すということをしたときに初めて自分のその許されたことの大きさというものが分かっていくという、この二つの関係、この二つの関係を結んでいるわけですよね。神様によって私たちの罪が許されるということと、私たちが許された私たちが今度は他人の罪を、人の罪を許すという、そういうことを分離してならないということなんですよね。これを結びつけている祈りがここでイエス様が教えた祈りですよ。で、このマタイでの中にこういうの例えがありますよね。王様に多額の借金を許された男がいた。とてつもない借金を許された男がいた。ところがその帰りがけに自分に少額の借金をしている男が出会った。その男に出会うと、なんだお前俺に借金返せと言ったというわけです。で、そのこと自体は正しかったんですけれども、その、このイエス様のこの例え話の中で、お前は許されたのだから自分の仲間を憐れんでやるべきではないかとイエス様は言われた。私たちの実生活の中で私たちはなかなか人を許すということはできない、難しい。人の罪というのはもう本当に大きく見えてくる、そういうものなんですね。やっぱり我々は、しかし我々がいつも礼拝に来て神の前に出て自分の罪の許しを受けていく、その時あなたも多額な借金を許されたようなものではないのか。だったらあなたも自分の実生活の中における自分に借金をしているような、そういう人たちを、仲間を憐れんでやるべきではないか、許してやるべきではないかということであります。この二つを結びつけて我々は受け止めねばならないんだということを、主の祈りの中でイエス様は私たちに教えてくださったんだということであります。ですから我々はいつも礼拝に来て、やっぱり私の罪を許してくださいというふうに祈る、この祈りと、そしてイエス・キリストにおいてその罪を許されたということを本当に心から感謝して受け入れる、これは神の恵みでありますよね。そういう私たちがまたこの実際の生活、実社会の中に、実際の生活の中に出ていって、人を許すという、憐れんでやるべきではなかったか、憐れんでやるべきだということをイエス様は教えているわけであります。で、最後に、私たちを誘惑に合わせないでくださいと。試みに合わせず救い出したまえという言葉が出ております。私たちは実際の生活の中で絶えず悪魔のささやきの中に置かれている。この世の甘言に迷わされるような誘惑、青年は肉の誘惑、老年になると名誉や権勢など、また反対に病気や苦しみや困難の中で神を疑い、神に背き、神を捨ててしまうような試練に立たされていくことがある。まさに悪魔は、 神から私たちを引き離す力ですよね。いろんな形で悪魔は私たちを神様から引き離そうとしているということであります。いろんな状況の中に我々がある。まさにそれが生きている我々の実際の生活ですね。この世の生活です。私たちは自分自身の力でそれを戦うことはできない。弟子のシモン・ペテロが言った、いや私は戦えます、自分の仲間みんなイエス様を裏切っても私はサタンに屈しません、そうペテロが言った。主はペテロに言われた。このルカ福音書22章で書いてますよね。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って引き入れられた。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように私は神に祈ったと、このルカ福音書は書いてますね。私たちはそんなに強いものではないのであります。本当に私たちはどんな立場にいようともサタンのいろんな誘惑に出会って神から引き離されそうになる、そういう弱い存在です。そのことを自覚してあなた方は生きなさい。それだけではない、私があなた方の信仰がなくならないように祈った。この私たちが私たちを誘惑に合わせないでください、この主の祈りのこの一節を我々が祈るときに、この祈りにはイエス・キリスト自身のこのペテロに対して祈ってくださったように、イエス様自身の祈りの裏付けがあるんだと思います。まさに主のイエス様の祈り、イエス様の祈りの技がここにある。我々がこの祈りを祈るときに、この一節を祈るときに、ああイエス様が私のために祈ってくださったんだということを思い出して、この祈りを祈っていくときに、この祈りはですね、イエス・キリストの力を受けていく、そういう祈りになると思います。試みに合わせず、救いサタンから救い出してください、そういう祈り、この主の祈りを私たちが繰り返し祈りながら、勝利者キリストが共にいてくださる、弱き私のために祈ってくださるキリストがおられる、その勝利者キリストと共に私どもは今週も歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。